本日は大きく3点質問をいたしますので、よろしくお願いいたします。まず1点目に、自治公民館活動についてお尋ねを申し上げます。合併10年、壱岐市も人口減少、高齢化が進み、中学校は統廃合、小学校、保育園も、その時期が近づいてきております。その中で、自治公民館も人口減少、高齢化で個数も少なく、活動自体が危ぶまれるようになっている公民館があります。壱岐全体で242公民館、一番多い公民館の個数は188個、少ない公民館では1桁台の、個数であります。私も自分の公民館で、自主防災組織を作りました。その時に、思ったことがあります。70歳以下、会長副会長各部長を当てはめていくと、あと残りは、1名ずつの部員だけでした。公民館の役務を決めるときでも、館長、副館長、会計、また体育部長、それに育成部長など、公民館の役だけでも、たくさんあるのに、農協の実行組合長とか、共済の共済部長なんかを持つと、一人で二役など重なることが多く、勤めている人は大変だと思います。このように、個数の少ない公民館では公民館の活動費の減少し、公民館活動もできにくく、文書を配るばかりの自治公民館になっているのではないでしょうか。来年度からは、納税保証金制度もなくなり、自治公民館交付金として特定健診、がん健診の受診率、自主防災組織の組織化や活動費、健診の普及、健康福祉講座開催、高齢者の見守り活動によって交付金を出すようになっているとお聞きしました。自主防災組織もまだ壱岐全体で、聞くところによると41組1組織、世帯数では 30.6% しかまだできていないように聞きました。個数の多い公民館ではすぐにでも作れますが、やはり個数の少ない、公民館では自主防災組織を作るのも大変だと思います。難しいのではないでしょうか。市では自主防災組織を作るよう推進をしていますが、全公民館、全世帯が自主防災組織に入れるようにすべきではないでしょうか。そこで私は、少ない個数の公民館は隣接する公民館と合併するなど、市が主導して推進をしたら良いと思います。合併10年、市も4町が一本化し、公民館もスリム化をして、活動が途絶えないようにしなければならないと思います。前にも他の議員が質問をしてあると思いますが、まだ合併が進んでいないようですので、市長のお考えをお聞きいたします。
土屋議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
2番議員、土屋裕二議員のご質問にお答えいたします。まず自治公民館活動について 非常に会員数も減って人口も減っている、今のままでは公民館活動が十分機能しなくなっている、合併も視野に入れたらどうか、市が主導したらどうかというご質問でございます。市内には現在242の自治公民館がございます。その中で65歳以上の占める割合が 50% を超えている自治公民館、いわゆる限界集落と呼ばれる公民館でございますけれども、本年4月末現在で18自治公民館ございます。また予備軍と申しますか、55歳以上の占める割合が 50% を超えている自治公民館は148に上っている現状にございます。人口も年々減少し、若者が少なくなり、先に行いました自治公民館庁会議の中でも同様のご意見がございました。単位自治公民館同士の横の連携が必要となってきていると認識を出しております。世帯数が10世帯以下の公民館も6ございます。ちなみに、世帯数ごとの数をちょっと申し上げてみたいと思いますが、10世帯以下6、11から50、162、51から100、58世帯、58公民館、101から150、11公民館、151から200、4公民館、201以上というのが1公民館ございます。これは207世帯数を持った公民館がございます。そのような中で公民館の合併自体を市主導で行うかということでございますが、自治公民館が自発的に進むべき方向を決めていただくことが私は望ましいと思っております。市の主導で合併を進めていくということは長い歴史の中で形成された組織でございます。ただ隣の公民館といえどもですね、かなりやはりいろんな状況と申しますか、今までの歴史の中で、単に合併するということは非常に難しい面もある公民館もあるのではなかろうかと思っているところでございます。従いまして、自主的に公民館同士がそういうお話ができればそういったことに進んでいただけたらと思っております。ただ合併の方向に進んだ場合の市のサポート体制はしっかりとされていただきたいと思っている次第であります。今後これらの問題をはじめ自治公民館の在り方、新たなコミュニティ制度の導入など自治公民館の今後の議論につきましては、今年12月を目途に制定を考えております。自治基本条例の策定段階におきまして、行政や民間のそれぞれの役割を検討する、そのような議論の中で市民の皆様、議会とともにこの合併問題も含めて自治公民館の合併問題も含めてともに研究してまいりたいと考えているところであります。
以上。はい、土屋議員。
やっぱりその自分たちの公民館で自主的にやったがいい、それはやっぱりみんな思うことでありまして、なかなかしがらみとかいろいろありまして、今までできてない、今からどうしたらいいかといったら、やっぱり市とその少ない公民館、また隣接する公民館と話し合いの場とかそういうと設けながらやっていかないと、もうこのまま平行線のまま行くとじゃないかなと思います。だから、自治基本条例ですか、それをしながらでもいいですから、やっぱりスリム化じゃないけど、お年寄りが活動できたり見守りができるような自治公民館にやっぱり市が主導になってやらんといけないのではないかと思いますが、その点はどうでしょうか。
はい、紹介しよう。
今津田議員おっしゃるようにですね、それぞれの隣などでなかなかそのうまく今までいってないということは、そういうことがあるからということも必要あると思います。先ほど申しましたように、この自治基本条例でございますけど、議員皆様ご存じのように、 平成20年からそのご質問を受けております。で、一度は提案をしようと動いたこともあったわけでございますけれども、時期尚早というようなこともございました。それはやはり議論が足りなかったとこちらも反省をいたしております。その後合わせて3回この自治基本条例についてはご質問をいただいております。今度はですね、やはりそれからもう5年も、あ、もう6年も経とうとしておるわけでございますから、今年の12月を目途に、ぜひですね、策定をしたいと思っているわけでございますけれども、その中で今おっしゃるように、じゃあさっき申し上げますように、一番少ないのは4世帯なんですね。1公民館で4世帯、一番多いのは207世帯で、こういったバランス、そしてまたさっきおっしゃるように自治公民館としての機能を果たせるの適正規模はどれだけかといったようなことも含めてですね、ぜひ、この自治公民館基本条例を策定する中で、案を策定する中で皆様方とともに、お話を進めていって、土屋議員おっしゃるような方向に行けたらいいなと思っているところであります。
以上、はい、土屋議員、
ぜひですね、公民会の少ないところ、その来年度からの、公民館交付金ですかね、そういうと、自主防災組織とか、そういうとに 全員が、全世帯が入って、機能をしていきますように、ぜひ、今年度、12月をめどと言われてますので、お願いをしたいと思います。1番目の質問はこれで終わります。続きまして2つ目に、カタバル病院の跡地についてをお尋ねいたします。私は跡地を老人ホームとして活用したらどうかということを思っております。今、独居老人、また、家族といっても仕事でお年寄りを面倒を見られない方、面倒を見ていたら仕事に行けない、そういうホーム、老人ホームを待ってある方が、待機老人の方が多くいらっしゃるとお聞きしております。当該で働いている方も、事情で定年までは帰ってこれないなど、面倒を見立っても見られないのではないでしょうか。また一人の年金じゃ大変厳しく、本当は家族の責任で仕送りなどをしていただければと思いますが、やはり自分の子供はまだ学生でお金がかかったり、なかなか親の面倒まで見ることは難しいのではないでしょうか。当該の人は自分の近くの老人ホーム、介護施設などに呼んで、息の家は空き家が多くなっております。人口が減り、またお年寄りも本当は自分、お年寄りも自分の家のためにこう今まで頑張ってきたのに、慣れない都会には行きたくはないと思うとですね、親が息にいれば盆や正月、また親の顔を見にと帰る機会も多く、定年後は親がいるので息で暮らそうという人は一人でも増えるのではないでしょうか。もし親を当該のホーム介護施設に預けたら、駅に帰ってくるのは墓参りか、それさえも帰ってこない人が多くなるのではないでしょうか。聞いてみたところ、今特養ホームで入居を希望する方が95名、老人ホームに入居を希望する方が170名待っておられるそうです。これから10年くらいは団塊の世代などで、 待機老人が増えていくと思います。特養の方は民間の施設も、できておりますが、老人ホームはまだまだ不足をしております。そうしたときに片原病院の跡地を利用して、ずっとじゃなくても5年10年区切って利用したらどうだろうかと、減ってきたときには、併設をできるような状態も作っておくじゃないかと思います。多分、市の方では古いので建て替えをしなければならない、それにはお金がかかるのでと言われるでしょうが、去年まで使っていた施設なので、危ないところの改修、まあ昭和37年ですかね、建てられた改修、それで5年とか10年とか、持つだけの工事ではできないだろうか。また人件費がかかりますが、職場を作り若い人を息に残すことにもなるのではないでしょうか。もう一点は、老人ホームといえば湯の本北部というイメージがあります。また函館中学校の後にも民間でも特養ホームができています。もし南部の郷の浦の方にあれば、ホームに入っている人のお見舞いに行くにしても、湯の本ではなかなか行けないので、郷の浦の方々は片原病院にあれば見舞いにも行きやすいと思います。行政報告の中で、行き地区生活保護ひまわりが許可されたと聞きました。場所的にも同じところで、片原病院では県道も広くなり、交通の便も良くなっております。ああいういい場所を使わないのももったいないような気がしますので、今市が所有している土地や建物を有効利用し、老人ホームを待っている待機老人、170名ですかね、が少しでも減らせたらと思いますが、それとやはり生まれ故郷の危機にホームがあって預ける場所があれば、今まで向こうで、に連れて行っていただいた方でも、連れて介護してある方でも息に預けたりできるのではないでしょうか。市長のお考えをお尋ねいたします。
はい、白川市長。
津屋議員の2つ目のご質問、片原病院跡地、片原病院を、旧片原病院を現在、老人ホームの入所待つ待機老人が非常に多いと、その片原病院を後を期限付きでよいから老人ホームとして活用できないかというご質問でございます。本年5月末現在の重機の人口は 28,680 人でございます。でそのうち65歳以上の人口は9652人となっておりまして、高齢化率は 33.65%、 住民基本台帳の話でございますが、そうになっております。将来推計人口によりますと、今後10年間で人口は4000人減少するとなっておりますけれども、65歳以上の人口は若干減少しながらも9000人台で推移すると予想をされております。また養護老人ホームの待機者につきましては、待機者リストでは5月8日現在179名の待機者となっております。老人ホームは特別養護老人ホームとは違いまして、介護保険施設ではございませんので、入所の基準といたしましては、入院過量を要するような病態ではないこと、それから 在宅において、家族や住居の失礼しました。家族や住居の状況などにおきまして、在宅において生活することが困難と認められること、あるいは身の回りのしかしながら身の回りのことは自分でできること等が基準となっておるところであります。従いまして、先ほど申し上げました待機者179人のうち91名の方々は要介護認定を受けておられるというような状況もございまして、必ずしもこの方々すべてが入所基準に該当するとは言えないと思っておるところであります。さらに、老人福祉法の規定に基づきまして設備や運営設備及び運営に関する法基準が定められておりまして、備え付けなければならない部屋あるいはその面積、施設長、医師、看護師、または準看護師など職員の配置数などの基準を満たす必要がございます。現施設は平成3年に、80床ということで改築がなされております。平成14年30床を増床いたしまして現在定員は110名でございます。入所者の中には入所当時は自身で身の回りのことができていた方が介護を要するようになる場合がございますが、養護老人ホームは入所者が要介護状態となった場合は適切に居宅サービス等を受けることができるよう必要な措置を講じなければならないとされておりますので介護保険法に規定される事業所の指定を受けておりまして訪問介護、訪問看護等の介護サービスを外部の事業者に来ていただきまして、入所者に提供できるようにいたしております。入所者で介護サービス、介護保険サービスを利用するために必要な要介護認定を受けていらっしゃる方は要介護5が2名、要介護4が8名、要介護3が20名、要介護2が27名、要介護1が13名おられまして74名の方が定期的に外部事業者によりまして介護サービスを利用され本来の養護ホーム、養護老人ホームの設置趣旨とは異なり特別養護老人ホーム化しているというのが現状でございます。議員ご要望の壱岐市内において養護老人ホームの新設や市内における定員増を行うためにはまず壱岐市高齢者福祉計画及び長崎県高齢者福祉計画の中にその記載がなければいけない、それに載っておかなければいけないということがございます。現時点ではその計画はございません。ただ平成27年から29年までの3年間の計画を本年度策定するようにいたしております。養護老人ホームの整備について計画策定委員会等で検討していただくということになるかと思っておる次第であります。現在の計画には先ほど申しましたようにございませんけれども養護老人ホームへの入所につきましては壱岐市が措置を行いますことから市の財政も財政負担も十分見極める必要がございます。さらに養護老人ホームの最低定員は20名とされておりますから20名以上の定員を設けるということが求められます。基本的には一居室1人に1部屋ということにされておりますので大規模な改修工事、それからあそこにはスプリンクラーございませんのでスプリンクラーの設置等の改修が必要となります。現施設、ちなみに20人定員とした時の法で定められた職員数の配置基準でございますけれども最低12名が必要となります。定員が50名の時は約20名程度の職員が必要となるようにでございます。そのあたりも考慮しなければなりませんので現時点では非常に厳しい状況にあると言わざるを得ない段階ことで厳しいと言わざるを得ません。ご要望の件につきましては土屋議員の気持ちは十分わかるわけでございますけれども現実的に計画ないということは一つ、 それから計画の下としても、まあ、今申し上げますように、もしやるとすればですね、やはり恒久的でないと、さっき言いますように職員を廃止するわけでございますから、短期的ということは考えにくいと思っているところであります。
はい、土屋議員。
議長、やはり今からまだまだ高齢化進み、独居老人が増えてくると思います。先ほども言いましたように、やっぱり見守りとかそういうので、安心してこっちで暮らせる、もう受け入れ体制があるよという形があれば一番いいと思います。計画がないと言われましたので、まあ、計画は作っていただいて、予算も大変だと思いますが、やっぱり職場ですね、職場を少しでも、まあ、公共の職場が一番人間が残りやすい、すると向こうからなかなか職場を持ってくるということもできないので、できれば計画を入れてもらいたいと思います。それと、あと私もそのこれを何で言うかというと、2日前ぐらいに近くの86歳のおばあさんからちょっと福岡に行ってくる件、具合の悪いとたいということで電話がありました。なぜだろうかと思ったら、息でちょっと見てもらっても体調が優れない、それで向こうで見てもらう、そう言って行かれましたが、向こうの子供さんに聞いてみると、息によっても一人で不安の方で血圧が上がったり、ちょっと情緒不安定になり、その介護でもあれが、そのおばあさんは一人暮らしで、やはりそういうこう、なんていうんですかね、自分一人で倒れたらとか、そういうなかなか子供さんのところにも行けないという状況があります。やっぱそういう人は息の中でも結構いらっしゃるんじゃないかねと思いまして、できれば片原病院跡地、郷野田の方にも計画を上げて作っていただきたい。それが、まあ、本音でございます。自分たちでもやっぱり親一緒にいるから見れますけど、やっぱ都会に行った人は自分の親はどうしてるだろうか、やっぱそういう人を気にすると思います。だからやはりそういう少しでも軽減できるようなことができないかと思いますが、計画には載せてはいただけないでしょうか、市長。
はい、平川市長。
先ほど申しますように、今年が、計画の策定年でございます。27、8、9という3年間の計画を立てるということでますから、計画の策定に関わる中で、その話というのはこういうご質問があったということでですね、訴状に上がるということになるかと思っております。参考のために県下の状況を申し上げておきたいと思いますけれども、平成18年以降、養護老人ホームの建設は県下でございません。それはですね、特別養護老人ホームの建設にシフトしているんじゃなかろうかという県の考え方でございます。今養護老人ホームは県下で32施設ございます。公設公営、いわゆる域のように公設公営をしている施設は4施設、長崎市に1つございまして定員が40名、島原市が1つございまして定員50名、東比地区、東園木ですね、保健福祉組合50名、域が突出いたしておりまして110名ということでございます。その他に公設民営が、津島、五島、2施設ございます。そして民設民営が26施設社会福祉法人でございます。ほとんどが民設民営ということのようでございます。
以上。はい、土屋議員。
ちょっとインターネットで調べてみました。民設民営はどうしてもなんかイメージ的にもお金がかかる、そういうイメージがあります。やっぱり少ない年金で試験民営取ったらなかなか民設民営にの場所中がその有料老人ホームになかなか行けないのではないでしょうか。やはりその点からも、やはり計画に乗せていただいて実現をしていただきたいと思いますが、お金がないのは分かりますが、やはり市長の言われること、民間でできないことは市でやるということを常々申されておりできましたらそういうことを、言っておきたいと思います。よろしくお願いします。この質問はこれで終わりますが、3点目に移ります。がんばらんば国体の PR についてお尋ねします。あと4ヶ月ほどで舞台が開催されます。まだ少し時期が早いのか少し盛り上がりが足りないような気がいたします。あと開催まで122日ですかね。でももうすぐ、大会が近づいてきます。県でも県民参加みんなでがんばらんば国体、長崎がんばらんば大会を盛り上げよう、県民運動5つの目標、ボランティア、スポーツ、まちづくり、情報発信、おもてなし、たくさん抱えることがあると思います。私たちできることなど、ホームページや回覧で待っては来ておりますが、これからお盆や帰省客、また夏休みになり観光客など多くなります。やはり国体開催を知ってもらう、もらわなければならないと思います。そこで市では今後 PR をどうするのか、ボランティアはどう足りているのか、どういうボランティアがあるのか、市民皆さんにはどういう協力してもらいたいかお聞かせをお願いいたします。
はい、久保田教育長。
2番、土屋議員の質問にお答えいたします。市長が壱岐市の国体の実行委員会の会長をしておりまして、私ども教育委員会は国体推進課を預かっておりますので、私の方からまず答弁をしたいと思います。議員ご指摘のように、第69回の長崎がんばらんば国体もいよいよ迫ってまいりました。しかし、いまいちその機運といいますか盛り上がりにかけて大丈夫かなというご心配をいただいていることをありがたく思っております。10月の13日に自転車ロードレース、18、19、20が鳴年女子のソフトボール競技大会、各種競技団体と国体推進課を中心に競技を重ねておりまして、競技日程の中で大会要項が徐々に決まっております。今後は全国各県各ブロックで選考会を勝ち抜いて出場するチーム、あるいは選手名等が定かになってくるだろうと思いますし、少しその状況が分かるとまた違った PR の仕方もそこに考えられるかなと思っております。市民運動として私ども壱岐市実行委員会でも先ほどお話にありました5つのことに連ねて次のように捉えております。ボランティア活動や式典参加で国体を支え盛り上げよう。2つ目にスポーツに親しみ心身の健康体力づくりをしよう。3つ目に地域の特色を生かした魅力ある町を作ろう。4つ目は国体の開催と壱岐の魅力を発信しよう。 5つ目がおもてなしの心で交流の輪を広げようと、先ほどご指摘いただいたこととつながる形での5つを掲げているところでございます。いろいろな PR を行ってまいりましたが、特に国体マスコットのガンバ君についても随分市内で馴染みを増してきたように捉えております。いろいろなお声をかけていただく各種行事、団体の取り組み等、またこちらから積極的に出かけていくなどして、その様子をケーブルテレビの方にも取材をしていただき、必ず放映をしていただくというタッグマッチを組んでいるところでございます。また競技団体の協力を得まして、今後はケーブルテレビの中で競技の見どころという形で紹介もしていきたいと思います。例えば現在自転車ロードレースの周回コースについては車で回る形にはなりますが、その様子等を放映をさせていただき、少しでも馴染んでいただき、当日の応援に来ていただけたらという思いを込めているところでございます。市全体としてのイベントとしては次のような計画をしております。壱岐市ケーブルテレビと共催をしまして、7月5日には先ほどご指摘のカウントダウンイベントとして壱岐文化ホールで100日前、まあ、99日ということで、この文化ホールの中でいろいろな諸経事等もしながら諸行事も含めて計画をしており、その案もほぼ出来上がっておりますので、近々市民の皆様方にお知らせができるかと思います。また8月の9日になりますが、この夕方にオリンピックの成果ともいえます国体の炬火というのがございます。その採火式を春の辻壱岐国王都復元公園で行うよう計画をしております。県下各地の由緒ある場所で採火をしたこの炬火、壱岐市の炬火も諫早競技場での開会式で長崎の日として聖火台に灯されることになります。これらのイベントにつきましてもまた詳細が決まり次第お知らせをしますので、ぜひ市民の皆様にもご参加をお願いしたいところでございます。また市民の皆様からボランティア、あるいはこれからの協力ということについてでございますが、何よりもまずは各競技がきちっとできていくためには多くの方のボランティアが必要でございます。特に自転車競技ロードレースについては立証員という他の競技には見られない多くの方の補助員協力をお願いすることになり、今年度も消防団の方、自治公民館の方には多くそれぞれ200人前後の方から現在お申し出をいただき、消防団の方からも協力いただけるということを団長の口から聞かせていただいているところでございます。交通指導員の方、あるいはスポーツ指導員の方等の力も得ながら、まずはこの自転車ロードレースの500名近くの補助員の方のお力確保を努めているところでございます。ほぼその見通しには今立っているところでございます。また自転車もソフトボール競技も含めて競技の中での競技補助員というのがありまして、こちらのボランティアも募っております。高校中学でのソフトボール競技等親しみを持って協力、関心のある方等について今報告を受けて、両高校からも積極的な支持をいただいているところでございます。国体の推奨歌として花いっぱい運動をしているところでございますが、今年もその取り組みを継続いたします。現在県の方でその苗を育てておりますので、今年は10月が本番でございますので9月に配布を予定しております。市民の皆様にもホームページと育成ボランティアという形での募集も行わせていただきますので、どうぞ各地区いろいろなグループもございますので、昨年同様お申し出をいただき、私どもの方でお届けさせていただいて育てていただき、沿道と飾っていただけたらと考えます。また 協議が近づきます頃にはクリーンアップ運動も予定をしていますので、市党内全体で皆様方のお力をいただきながら、きれいな壱岐の島のイメージ作りにして、買い物のビニール袋等が散乱するような島ではないといういい印象を作っていきたいと考えます。ご協力のほどをお願いします。また県民体操であるガンバランバ体操につきましても、それぞれの各種イベント等でこの運動をスポーツ指導員を中心に広めさせていただいております。若い者から大人まで、人間の体に優しくて長崎に馴染んだ体操が構成されておりますし、国体までの体操ではございません。終わりましてからも長崎県民体操としてこの体操を長くしていきたいと考えておりますので、壱岐市の各公民館等でも裏触れ体操もございますから、それと合わせながらこのガンバランバ体操もぜひ取り入れていただけたらありがたいと思って、これからも推進に努めてまいるところでございます。先ほど申し上げますように、これから選手等決まってまいります。先日壱岐市のソフトボール会場の視察に県の選抜チームの監督コーチアドバイザーが見えまして、ふれあい広場、そして大谷球場の専用球場を視察をしてまいり、いろいろなお話を聞くことができました。県選抜のソフトボールチームのエースには間違いなく本市出身の豊永優さんが選抜されることは間違いなく、現在の調整の状況からしますと、エースとして当日活躍してくれることを監督の口から聞くこともできましたし、そのメンバー等が確定をしますと、私どもとしてもまた PR の仕方がそこに工夫できるものと考えております。自転車ロードレースの沿道、ソフトボール会場では20、30、50の応援の皆さん方の参加を得ることが何よりも国体を盛り上げることにつながると考えておりますので、どうぞ皆様のお力をいただきますよう、国体推進課の方でも全力を挙げてまいります。よろしくご指導のほどお願いします。
以上。はい、土屋議員。
もう今言われたことで十分でございますが、早めの、お知らせをお願いしたいと思います。それと、この前議会報告会で足部の庁舎に行ったとき、あそこの2階のポスターがずらっと、国体のああいうイメージがあれば、フェリーとかそういうところにあれば、やっぱり地域の人も見る人も、ああ国体が来たという印象が大きいとではないでしょうか。やはり少しでも、お盆の帰省客とか、やっぱり観光に来られた人、こういう大会があるということをやっぱ知ってもらって、PR につなげてもらったらいいと思います。ぜひ、市民皆さんが参加してよかった、また壱岐に来られた選手の方もよかったというような体制で、市民皆さんと一緒にやっぱり盛り上げていって、壱岐市に来てよかったなというような印象を持っていただいて帰ってもらいたいと思いますので、皆さんにPR 中は周知徹底をして、お知らせをお願いしたいと思います。先ほど言われましたこと、壱岐出身の人がやはりピッチャーで投げるとかいうと、今聞いた件ですね、やっぱりそういうと皆さんに教えることで壱岐市の人がまた応援に行こうかという気にもなりますので、ぜひいい大会にしていただきたいと思います。返答はいりませんので、ぜひ盛り上げていただきたいと思います。ちょっと早いですが、私はこれで質問を終わります。ありがとうございました。